座の耳汚し。
どうも、吉郎です。
はい、吉です。
本日は、2025年、
はい、
7月25日、
はい、
珍しく金曜日にやってますね。
うん、
うん。今回も私吉郎が経営する米八そばの吉郎が経営する沖縄県沖縄幸せの米八そばで収録しています。
はい、
ね、結構まだ時間が空いたんだけど、いろいろね報告があるんですが、うん、まあ、前々回ぐらいかな、言った稲川淳二の怪談グランプリのオファーがあった話、
はいはい
はい、あれでオファーがあって、でそれでなんか例えば出演してる YouTube とかでもいいので、
うん、はい、
あの怪談喋ってるとこ見せてくださいってなったんで、まあ、あのヤスーさんのところに出たやつ、
うん、
これの何秒あたりから喋ってるのでっていうふうに、
はい、
これとこれで指定して、うん、こんなもんで大丈夫ですかみたいな感じで連絡したわけ、
はい、
そしたらまあちょっと間が空いて、うん、何日か空いて、
うん、
じゃ先行中ですみたいになったわけ、
はい、
でしばらくして連絡来て、
はい、
落選ですと。
そうなんだ。そうそう、
あのさ応募もしてないのに、
あそうだ、向こうから
向こうから来てさ先行するっつって、それで何こう落とすのちょっとムカつかんなんか知らんけど、
告白もしてないのに振られたみたいな
感じ。俺さまさにその気持ち、まさにその気持ち、
だからな、
まあ、でもよ、まあ、ちょっと声これ前向きに取られるとしたら、声かかっただけでもまあもう
名誉のこと、
名誉のことだよこれはと思うようにしてるけど、もうよ本当に俺がこのフレーズ使えると思った、今まで使いたかったけど、この告白もしてないのに先に振られたってこのフレーズもう俺使える男になったよこれで。
だからせめて言い方書いてほしいよな、
いやまあね、今回は残念ながらみたいな、
落選っていうとさ、うん、まさにそうだよな。
俺もしてないの
よ。そっちからデートに誘っといてさ、
そうだよ、
でじゃ帰ろうねって時に、うん、後ろあんたと会わないさ、
いやちょっと待って何もかもしれないみたいない
う感じでしょ。
そんな感じなのよ。
やだ、
まあ、ショックだけどさ、
ちょっと嫌いになったわ。
俺もちょっと嫌いになった。稲川淳二が、いやそんなことない、稲川淳二のことは嫌いにならないで、 AKB は好き嫌いになってもマジで。
あそう、
いやびっくりだったマジで。
言い方ちょっとムカつくな。
いやいや、でもまあもう今はもう前向きに捉えてるんだけど、もう今でもちょっとだけどよ、もう歯磨いてる時とかにはクソってなってる。もうい
やなるよ、
めっちゃもうちょいで手が届いてたのに。
あそう、あでもまあまあすごい大会名誉ある。
当たり前じゃん、もうすごい、だって稲葉淳二がいるんだよお前。
M1 ぐらい、お笑いで言ったら M1 ぐらい、
M1 ぐらい来てますよこれ、
舞台会。
そうだよ、そこからオファーがあったってだけど、まあもう一応ね、まあよしとしてるっていうかさ、はい、でまた階段最強戦もまさか落ちてよ、また
まあ
動画送ったら
狭き門なんだね。
いやだから、ね、そんなことあるのかな、あれ落ちるの結構やばいと思うわけ。
やばいと言った
ら結構、まあ俺聞いた話では結構大体みんな、あれ結構だから、その動画審査ってさ、この大丈夫な人なのかっていうのを見てるって話を聞いたわけ。
あ
精神的にとか、
はいはい、
だからそれでなんかそこを判断してるみたいな話聞いてたから、
うん、
落ちるったらもうちょっとやばいなと思って、マジで。でも分かんない、
あれじゃない、この一回出てるからとかじゃない、
いやどうなんだろう、そんなことないと思う、うんうん、まあでもこれもショックだった、めっちゃ。だからでもよ、それの裏返しでさ、
うん、
ちょっとイベントは充実してるんですよ、
ね、
階段イベントが。で7月にさ、
うん、
だから何日だっけな、7月の10日、
うん、
にはまた前一緒にやった地獄車の下城スープレックスホールド氏と、
うんうん、
また会談会やって、ああの小原武先生も、うん、アウトプットでやってるこの異業種コラボスペシャルね、
はい
はい、うん、で今度また8月に、うん、8月の14日、これ皆さんぜひ予約してほしいんですけど、これもまた実力夏の会談スペシャルということで、 徳森ザウルスの安牛と小原武先生とで俺だやるんですよ、うんうん、でさらに9月、
はい、
9月がね9月もあるんですよ、ヨジ君、
うん、
で9月が、これがですね、これもまたこのアウトプット会談会異業種コラボスペシャルの流れなんだけど、
はい、
これがね、この覗き見会談会、
はい、
あの世をチラ見っていうやつなんですけど、
うん、
これね、これ9月18日、2025年の9月18日なんだけど、はい、ようじゃ知らんかもしれないけど、金城保さんっていう仮眠中、
はいはい、
あれ小焼きスタジオってあるでしょ、
うん、
あれに出てなんか結構こうバズった人で、
うんうんうん、
今回のこう2025年7月の予言とかをしてた人、
うん、
何も起きなかったよ、そういえば。
あ、そうだよ、
そうだね、何も起きなかったね、まあ、その予言とかですごい話題になった人だっけ、
うん、
その人ともやります。でちょっと待ってくれよ、
ビールってきてい
い、もちろん、あっち、あの減ってるのかがからが冷えてるからね、うん、ってよ、
うんうん、4月10日、
4月15日はだから
9月って言ったの、
いいですか、
うん、
この、まあ、4月15日の予言の話、まあ、外れたじゃん、
うん、ああ予言の
予言ね、うん、何もない、4月15日何もなかったじゃん、
うんうん、
一切何もなかったじゃん、
うん、
でその翌日か翌々日ぐらいに俺たち会談イベントやったのかな、
はい、
まあ、何も起きませんでしたねって話になったんだけど、
うんう
ん、でも皆さん旧暦に換算すると、
お、
2025年の7月15日旧暦の2025年7月15日は、
はい、
新暦では9月6日なんですよ、マジか、
うん、9月6日
が、旧暦は旧暦の7月15日を新暦にすると、
はい、
今の暦、俺たちが使ってる暦にすると9月6日だわけ、
うん、はい、
だからまだ4月15日あと1回来るんですよ、だから
4月5日、
4月15ね、
15なの予言の日は、
7月15だよ、
7月5じゃなかった、
15なかった、待ってくれ、もう興味なくなったのかな、俺も、待ってくよ、
4月5日だよ、
7月
5日がある日だ、予言の日です、
マジで、
そうだよ、
あれ、あ、5日だそっか、ごめんごめん、じゃあそれだと7月5日は8月ぐらいなのかな、そうだ、もう僕興味なくなったのかもしれない新暦では8月29日です、新暦では、
はい、旧暦で予言するかね、
いやだって
あの人でしょ、辰木亮って最近の人でしょ、まだ生きてる人でしょ、
そうだけど、その旧暦のあのイメージが、いや来たかもしれないじゃん、もしかしたら、
いやいや、
だから皆さん8月29日までは、
うん、
なんかあるかもしれませんよ、分かんないけどね、ないけどね、
結構でも当事者結構つらいっていうかあれだぜ、
いやでもそん、まあ、別にどこも誰か怒ってる、
いやな、そこはないけど、
うん、
ちょっと変なじゃない
変ない
やいや、なんか
そう、ね、
結構盛り上がってたさ、
そうね、だからさ、どっかこれもう逃げてさ、うん、その日イベントする人とかもいたもん、
あ、なんかね、
うん、
でもあれはあってみたよ、航空チケットとか安くなったり、
ああそれあったよ、海外から来ないとかさ、中国とかから
でも、ね、
とか、でもさ、また面白いのがさ、三木大雲氏いるでしょ、あ、分かんない、
あ、分かる、うん、お嬢さん、
お嬢さん、うん、彼は7月いっぱいやばいって言ってたからね、
ああ、
うん、どうなんだろうね、だから どうなるんでしょうか。
災害はな、
何
災害はいつでも起こるからな。
そうなんだよ。よし、そうそうそう、そうなんですよ。でそれでまあいろいろありましたね。でさ、もう一個さ、ちょっとさ、少しもやっとする、どう言えばいいんだろう、事件っていうかさ、
うん、
ちょっとあったんですよ僕、
はいはい、
あのねこれはね6月なんだけど、
うん、
ちょっともうメモしてんだけど、6月の2日から3日にかけて起きたことなんだけど、
うん、
あのね俺が X でさ、
うん、
ドラゴンボールのウーブ、うん、ウーブって知ってる？
知らない。
ウーブ、ドラゴンボールこの、まあ、ジャンプでやった、ね、うん、ドラゴンボールの最終話に出てくる、
うん、
キャラクターなんだけど、
うん、
これ、
うん、
これ、この子、
うん、
この子、
はい、
この子は、魔人ブー編が最後だわけよ、漫画版の最終回、最終、あの最後ラスボスって。
あ、そうだ、
魔人ブーが、うん、で、その魔人ブー倒した後に、
うん、
何年かして生まれ変わって、
うん、
この世に出てきたのがこのウーブなわけ、
うん、
名前がブーウーブ、
はい、
逆でしょ、
逆に、
うん、それでいいやつになって生まれ変われよっていうことで悟空が倒して、
うん、
その後エンマ大王が聞かせて、
うん、
あのいい子に転生させたみたいな、はいはいはい、そういう話で最後終わるんだけど、このウーブを見た時、最近見てさ、
うん、
思ったんだけど、ヨジさ、あの最初の天下一武道会に出てた、
うん、
ナムさんって知ってる？
ナム、誰とだろう、
天空ペケ事件っていうのやるやつだけど、ナム
最初のやつとか、
もう初期よ、初期
覚えて
る、これ
あ、分かるよ、
そうそうそう、見といてよ、これ見て、これもしかしてこれの息子じゃねえかと思ったわけ、
はいはい、
ウーブは生まれ変わったから、生まれ変わって、あ、欲しい、これ
なんでそう思った、
なんていうか似てないルックスが、これ服とか、
あ、
これでも これも結構貧しい家の出身みたいな設定 だったと思ってるわけ、俺も多分なんとなく、要するにこのナムさんの息子として転生して、そう、それでそのウーブを鍛えて最終的に悟空はあの一緒に戦ってくれよって感じで終わるわけ、はい、ドラゴンボールが、
うん、
でそのウーブってナムさんの子供の説があるんじゃないかなって俺がちょっと提案したわけね、
うん、
X で、
うん、
したら、ちょっとね、これ有名な漫画家の石川純っていう人がいるんだけど、超有名よとにかく、
うん、
代表作っていう感じだと、そういう感じじゃないっていうかさ、こうなんかエッセイ漫画とかそういうよく書く人で、でも全然普通にも大御所の人とかもすごく、うん、あの関わりもあるし、まあ、本当に有名な漫画家の方なんですよ、うん、でこの方と最初にあの面識ができたのは、俺があの昔をコレクターズのライブに那覇に行った時に、
うん、
行列になってたわけ、ライブハウス、そこをさ、この石川純さんがあの何の行列だっていうことで写真写して、
うん、
でどうやらコレクターズの何年ぶりかの沖縄ライブらしいみたいなツイートしたやつの写真に並んでる俺が写ってたわけ、
うん、
でそれで俺びっくりしてさ、うん、そのなんかたまたま見つけて、うん、この写真俺ですみたいな感じで、
うん、
でフォロワーみたいになったのかな、で、それでまた俺のいとこがさ、あのミュージシャンやってるじゃん、長山翔太っていうのが、うん、で彼のことのライブもなんか見たことあるみたいで、すごい知り合いだったみたいだっけ、うん、そういうのもあって、うん、うちの蕎麦屋にも食べに来たことがあるわけ、
うん、
石川純さんが、うん、でサインももらってさ、すごい感激したんだけど、その人がこうあの連絡来てきて、返信っていうかさ来て、これは鳥山の作品じゃないだろ
う
っていう、もうそのままのもこのまま文言で来たわけ、うん、で俺はいやいやいや先生、これはドラゴンボールっすって返したわけね、うん、で石川さんはまた返してきたのが、いや鳥山が書いてるんじゃないだろってこと、うん、って返してきたわけ、うん、全くそのままの文面は、うん、で、俺ちょっと寝てたから、もうちょっと起きたら あこういう返信が来たから俺はウーブは本編の最終話にも出てきますよと、うん、このページも最終話の前の回です、うん、っていうふうに伝えたわけね、うん、そしたらまた石川さんしばらくしていや話が通じてないなこう文句そのままよ、うん、この絵はすごく下手だし構図もひどいんで鳥山明が描いたドラゴンボールじゃないだろうなということだよと、うんうん、この漫画がなんだか現物を見ていないからわからないが他の漫画が描いてるんじゃないかなって来たわけ、
うんうん、
で俺はいや違う先生違うんですそのまま文言ねいや先生違うんですこれはドラゴンボールのデジタルカラー版で、うん、正真正銘鳥山先生のドラゴンボールなんです、うん、って返したわけ、
うん、
で石川氏そのしばらくしてまた表紙を見せてって来たわけ、うん、でここまでで全く俺のこと信じてないわけよ、
うん、
もう、うん、でこれですってデジタルカラー版のドラゴンボールの最終巻の表紙とで最初にアップしてたウーブのページをこうキャプチャーしてまたアップしたわけ、うん、で、そしたらそうかどうも絵に違和感がありすぎると思ったら色を他人がつけてるんだな、うん、つまりあのカラー版ってほら、うん、あの本人はつけないわけよデジタルカラー版って、
はい、
あの AI で勝手につけるって感じ、はいまあ、そういうあの会社もあるみたいだけど、うん、で色を他人がつけてるんだな鳥山はこんな色使いはしないで分かってくれたんだと思ってちょっと安心したわけね、
うん、
で俺はそうなんですねとそこまで思い至りませんでした、なんだかお手を煩わせてしまったみたいですみませんでしたとリスペクトしてるからね、
うんうんうん
うん、そしたら石川さんは表紙は多分鳥山これが鳥山のセンスだよっていう最後返信が来てこのやり取り終わったわけ、
うん、
でどう思うと思って用事このやり取り、どう思った？
ああ、どう思う？まあなんかあの
もやっとするよだから。
する。
あのさ、でさ、ムカついてはいないわけ。でもさ、なんとなくこう俺ごときのさつぶやきを見てくれてプロの漫画家が有名な漫画家がこう反応してくれた取り上げてくれたっていう気持ちもあるから。ちょっと、まあ、別にあの嬉しいというかさ、うん、こう言ってくれたなと思うんだけどでもよこの石川先生の返信を匿名の誰かもわからんやつに変えたら途端に腹が立ってくるわけよ、
うん、
これが全然知らないやつだとしたら、うん、途端に腹が立ってくるっていうかさ、うん、で俺要するに構図がおかしいって言ってたのにいや構図はそのままじゃんつまり、
うんそうだ
うん、色
着色、
うん、着色の段階で、まあ、そう構図がずれるっていうのはあるかもしれないけどずれるはないんだけどそう見えるとか、うん、要するに、まあ、色のセンスとかも含めて鳥山明っていう人を認識してるからそういうふうに感じるのかもしれない絵のスペシャリストだからでもそれはそれでいいんだけどこれがなんていうかよやっぱり匿名ってダメだなと思ったけど俺は、
うんうん、
この石川先生はあの自分のこの身分を明かしてるわけね
うん、
うんでちゃんとした誰かも分かるし、
うん、
なんていうかそれでこの文言で返してるから、うん、なんていうか要するに批判上等であるわけよ一応、
うん
うん、でも別に批判する気は全くないんだけど、
うん、
でこれがマジで匿名だったらちょっとやっぱりあ確かにムカつくなと思ったわけ、
うん、
だから匿名ってやっぱりまずいんじゃないかなと思ってきてるんだ俺、うん、なんかすごくこれを思った今回これで
結構 なんでそもそもこんな喧嘩腰でさ言ってくるのが、
うん、
ちょっとあんま意味わかんない
そうねだからさ俺もさ、うん、まあこれはそれもちょっと思った
そもそも絵のことで言ってないじゃん、
う
ん、
そうだね、うんうん、そうだねでもまあわかるんだけどわかるで俺もだからそれ思った、一つやっぱ言いたいのは言いたいっていうか別にもう文句じゃないんだけどやっぱりよだろとかさ
なんか上から言うの
も違う、まあ、年上だからいいんだけどでもよ
もう喧嘩腰で
知ってるからいいわけまたこれは
そう、
うん、知ってるから大丈夫なんだけどでこれがさやっぱりあのネットのさなんかルールになってるっていうかさ、
うん、
みんなこうやって喋ってくるような急に
あ
批判する人もそうだけど俺やっぱこれかなと思ってんだよねこうじゃない人もいるはずなんだけどよ、うん、冷静にこう議論をしたいっていう人もいるはずなんだけどなんかよ
構図の件はどうなったっていうのちょっと気になる
いや、それは違う、それはもう色でしょ。
鳥山はこんな構図は描かないっていうのを書いてるんだから。
書いてるね。
そこはごめんねじゃないの。
まあ、もうあのもうそこはいいんだけど、俺は、俺はいやいや、これが要するに匿名だったらお前構図の件どうなってるんだと言うかもしれないけど、でもそれはちょっとちゃんと身分も明かしてるし、でしかも尊敬もしてるし、うん、そこは別になんていうか大丈夫なんだけど、なんか本当に匿名ってやばいなと思ったっけ。匿名の人は急に喧嘩越しによこの何か言ってくる、うん、喧嘩越しだとは思ってないかもしれないけど、要するになんていうかよ、
まあ、でもなんかそういう人やっぱいるんだなと思う。
まあまあまあね、
このなんか
いやだからさ、本当に俺
それこそこっちの常識が、
うん、
だまあそれが議論なのかもしれないけど、うん、まあ、こっちの、まあ、常識というかあの作法みたいな、
そうね、
あの多分同じことをさ、
うん、
話しても俺と吉尾ではさ全然違うくなると思う、
うん、
で吉尾がそう言って、
うん、
ウーブがなんちゃら言って、うん、で俺鳥山明のことは超リスペクトしてる人だとして、うんうん、でいやでもこれ言ってるこない鳥山明じゃないよ、
うん、
って言ったとするじゃん、
うん、
であいやこういう、
うんうん、
こういうこれはでもあの書いた本調子でもそうなんだよとか言って、
うんう
ん、でなんかやり取りして、うん、ああごめんごめんごめん、あそうだなって なるような気もする。
まあまあまあまあまあね、
っていうかあなんかちょっとはずいなみたいな、
あのそうね、そうなんだよ、
ね、言った手もはずいなみたいな、うん、フォローも入れる、あ、うん、構図なんて言ったらちょっと寒かったな俺ぐらいの感情を入れてほしいよな、う
ん、まあちょっとはね、まあ、でもまあいいんだけど、やっぱりこれマジで匿名になった瞬間にあのこっちも火がつくなと思った。
あ、匿名、
とにかく、
まあ
俺はそう思った。なんかで多分あの俺が匿名だった場合、
うん、
噛みついてるかもしれないよな、
どっち
か石川さんに。
ああ、はいはいはい、
分かる
分かる分かる、
なんかよ、そんな気持ちもちょっと俺は、うん、俺はやらんけど、
うん、
俺みたいなこと言ってた人が匿名だった場合、うん、こいつは噛みつくだろうな、多分自分の身分があの明かされてないから、うん、
切れスイッチが入る、
入るだろうな。だから匿名っていうやっぱり匿名性が大事って言うけどさ、なんかやっぱりよ、匿名ってよちょっとなんかよ責任がもないじゃん、責任感が全然、人の例えばあの本当に追い込むとかさ、人生を
逆に相手が匿名で来たら、
うん、
もしよ、
うん、
このこれ鳥山キラの絵じゃねえよみたいな、うん、匿名でもし来たら、うん、俺の場合だと多分もう仕方するはず、別にターンは
やない、ターン、あ次のターンまでいくでしょ。いやこれ匿名だからお前知らねえなっていう気分もあるから、また
あ
なんとなくで これが鳥山なのは 100% 確実なわけ、うん、だからいやいやこれは鳥山キラです、いや俺あの喧嘩越しには言わない、いやこれは鳥山、いやこのままの文言でいくと思う俺、一応最初の一発目はね、俺
だ匿名で来たら、うん、もう相手が 誰かも全然知らない人だったら、うん、多分もうしかとする、
ああそうか、まあ、それはありだよ、うん、全然ありだよ、
でもこれがもう知り合いだったら、
うん、
仕方はできないじゃん、関係性上さ、
うんうんうん、
だからもうそうなっちゃうと思うんだけど、うん、ね、
まあだからちょっといろいろ考えた、
まあね、
事件でもないけどやり取りでした、なんかちょっと学びになったというか、やっぱり俺前から言ったと思うんだけど、こういうネットのなんかリテラシーっていうか、
うん、
なんかバズるとかいろいろあるけど、それを全部削いで最大公約数的に自分の子供たちに何か注意するとすれば、うん、バッドボタンは押すなよだな押さなくてもいいんだもん、わかる？
バッドボタンはな、あれはなくなったね、 YouTube はなくなっちゃった、
あるよバッドボタン、
あバッドある、
うん、表示されないんだよ、
あ
れを押す人間にはなるなよっていうのが、
ね、多分押す意味はないから、
見なきゃいいんだよ別に、合わなかったら そこだな。
で変なんだったら別にブロックとかさ、うん、あの報告すればいいだけでね、このやべえやつだなと思って、ね、
そうしないでいいっていうかさ、うん、こっちになんか文句言ってくるんだったらまあブロックだけど、うん、なんか動画で何かやってるんだったら見なきゃいいんだよ、もういちいちもうバットボタンを押さない。その人は芸術としてやってるかもしれないじゃん。
確かに
知らんけど、
そういうことをねいろいろ考えたんですよ。
でね、いろんな話なんだな、こんなことない、一旦は。じゃこんな感じで終わらせていただきます、はい、この番組は小座の耳汚しという番組でございます。ググっていただいて、そちらから番組へのご意見ご感想ご要望などお願いいたします、
はい。
で、次回のライブが、8月、14日2025年8月14日、ライブハウスアウトプットで、
うん、
19時からお笑い芸人や徳森ザウルスのヤースーさんと作家の小原武史先生と私米初そばの吉郎で、アウトプット怪談ライブ異業種コラボスペシャル第8弾、
はい、
実録夏の怪談スペシャルというのをやりますので、うん、ご予約も私宛ての連絡でも結構ですし、アウトプットさんへのメール予約でも結構でございますのでよろしくお願いします、
はい。
なんか告知ある用事は、
まあまあなんとなくやってます
明日明後日がなんかワークショップやるんだって。
ワークショップ毎月、まあ2、3回やってます。
うん、いや、こんな感じで、
はい、
はい、じゃあまたいずれ、
はい、いずれ、
はい。クザの耳汚し。